エズラ記の福音第3回、人生の優先順位という主題で、エズラ記の第3章をご一緒に学びます。今日の主題には、優先順位という言葉があります。皆さんにとって人生の優先順位は何でしょうか？みんな私の目をそらしてるな。会社でリサーチをしてみました。何人かの人に聞いてですね、参考までに人生の優先順位は何ですかって聞いたら、ある人はですね、まず一杯と言ったんですよ。仕事終わってからまず一杯するのが優先順位だということならしいんですね。で、年配の人に聞きました。そしたらですね、ピンコロだなって言うんですよ。死ぬまではピンピンと元気で、あとコロっていくという、ピンコロと言ったんです。まあ、年配さんらしい答えだなという思いましたけどもね。人生の優先順位、ちょっと質問を変えましょう。誰が一番ですか？あ、今度はみんな私の目を見た。イエス様が一番とね思いますよね。まあ、そういう結論が出ましたので、今日の説教はこれまでとしたいと思いますっていうとですね、いや、もうちょっとタイムお前言われるそうなんですけども、イエス様が一番、確かにそうなんですが、昔からそうではなかったですよね。今だから言えます、自信を持ってね。また、だからといって今でもいつでもそうとは限らないという思いがしますよね。いつでもそうとは言えない、自分がある、現実があるというふうなのは、私も正直そうだなというふうに思うんですね。最近流行ったのが、なんとかファーストっていうのがですね、あちこちで言われるようになりました。まあ、キャッチフレーズとしては受け入れられたようなんですけれども、その実質的中身を問われたというふうなね、思いがしますね。まあ、実際のところはどうなんだろうか、そのことを研究した人がいます。アブラハム・マズローという人なんです。マズローの三角形ということをお聞きになったことがあるでしょうか。マズローのピラミッドとも呼ばれるんですけれども、私はこれを初めて耳にしたのは70年代なんです。会社に入った時の社員研修の時にですね、経営コンサルタントの方が来て、マズローの三角形というものがありますというふうに言われたんです。今日の週報に挙げました。実はインターネットで検索したら、今でも結構ね、いろんなところで取り上げられているんですね、この三角形。マズローはアメリカの心理学者です。アブラハムという名前がわかるように、ユダヤ系のロシア人、そしてユダヤ人虐殺を免れてアメリカに移住したんです。そして人間性心理学という分野を開拓したことで有名なんです。1970年に亡くなっているんですよ。ですから、その当時理論としては割合新しかったわけなんですね。でも未だにいろんなところで取り上げられている、マズローの欲求5段階説というふうに呼ばれるものなんです。ピラミッドの下から行くんですよ。一番最初に行くのが、最も根源的な私たちの欲求としてあるのが生理的な欲求、つまりまず衣食住です。それからその次に来るのが安全欲求ということですね。無病息災でありたいということは2番目に来るわけです。で、3番目に社会的欲求というのがあるというんです。これは社会的な役割を果たしたい、持ちたいという思いですね。そしてその上に承認欲求というのが来るというんですよ。そのように社会的役割を果たしていることを認められ、また尊重されたいという思い。そして一番上に来るのが自己実現の欲求ということで、創造的な活動をしたいというふうなことが来るんだというわけです。で、もちろんね、社会的に役割をきちんと果たしていても、突然災害とかいろんなことで衣食住が困難になると、まず衣食住を手当てするわけです。このようにだから下の方から積み上げていくというのが、マズローの5段階説なんですね。なるほどなというふうに私は納得して、50年前ですけれども聞いた記憶があるんですね。 まあ、これについても様々な解釈の違いというのはあるようですけども、大体これが平均的な理解の仕方のようです。さて、そうするとですね、バビロン捕囚から帰ってきた人々の優先順位というのはどこにあったんだろうかというふうに考えさせられたんです。バビロン捕囚からの帰還というのは紀元前537年頃だというふうに言われていますね。70年に及ぶバビロン捕囚からペルシャ王クロスによって解放されたんです。祖国に帰ってよい。そしてエルサレムに神殿を再建してよい。そのための資金、必要なものを提供しようという、そういう勅許が出たわけなんですね。少なく見積もって10万なし15万人の人々はですね、それから1500キロも徒歩で旅したんですよ。九州、鹿児島まで行く距離ですよ。そこをずっと歩って行ったんです。何ヶ月もかかったと思うんですけれどもね。そしてその先に待っているのは廃墟エルサレム。そこで神殿を再建する。一体彼らの優先順位は何だったんだろう。まずそこで生活を立て直さなくちゃいけないわけですよ。彼らは一応70年生活を立て上げてきたはずなんです。それなりの生活はできていたはずなんです。まあ、中にはネヘミヤのように王様の検釈官になる、王様の側近になるまでの地位に上り詰めた人もいますけれども、多くの人にとって決して惨めだけの捕囚生活ではなかったはずなんです。70年いればそれなりの生活が成り立つわけですからね。そこで、しかし彼らは困難が予想されるエルサレムに戻っていったというわけなんです。というわけで、この捕囚帰還民の優先順位ということが注目されるわけなんですけれども、彼らはエルサレムに到着した後、直ちに基礎工事に着手したのではないようなんです。というのは、3章の冒頭にですね、7月になってという言葉がありますね。第7の月。で、仲介者によりますと、少なくとも到着してから3ヶ月は7月になるまであっただろうと考えられます。3ヶ月間何をしたと思いますか？衣食住ですよ。まず衣食住を彼らは整えたはずなんです。それからのことなわけなんですね。そしてここで第7の月、7月という言葉が出るんですけども、なぜ7月なんだろうか思いますよね。ということで、ユダヤ暦と太陽暦という州法の右上の方のですね、ダイヤルを見てください。真ん中が1234と太陽暦です。そしてそれを囲んでいるのがユダヤ暦です。第1、第2から始まるんですけども、第7の月、チスリというのは太陽暦で何月にあたるでしょうか。9月の半ばから10月の半ばにかけての月が第7の月、7月なんです。さて、そこの下にですね、一番外側に3つの黒丸が並んでいます。これは祭りを表すんですよ。そうしますとね、一番先の黒丸のところに、ラッパを吹き鳴らす日、年頭祭、新年と書いてあるんです。ですから、第7の月はユダヤ暦の新年にあたるということがわかります。私たちにとっての、まあ、いわば年度始め、4月にあたるわけですね。これが外国では9月から授業始まりますから、ユダヤ暦でも9月が新年祭、年頭祭があるということなんですね。それで7月にあったので、みんな集まってきたということなんです。この年頭祭というのは、ロウシュハッシャナーと呼ばれます。そして、ラッパを鳴らすことから始まるんです。そこに絵がありますけれども、角笛なんです。角笛を吹いてですね、新年が始まるというのがユダヤの慣例なんですが、さて、そこに2021年の9月のユダヤ暦カレンダーがあります。ロウシュハッシャナー、年頭祭はいつ始まるでしょうか。9月何日ですか。前夜祭が6日に行われます。ラッパが吹き鳴らされるんです。そしてお正月は9月7日なんです、今年は。これがユダヤ暦の5782年、新年元旦になるわけなんですよ。この日に何をしなければならないかということが、レビ記にまとめて出てくるんですね。レビ記にはこのように書かれて、主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。7月1日をあなた方の安息の日として、ラッパを吹き鳴らし、 記念する聖会としなければならない。どのような労働もしてはならない。しかし主に火祭を捧げねばならない。あります。それから二つ目の黒丸というのはヨムキプールと呼ばれる大食材日です。これはカレンダー上今年何日にあたるか、ヨムキプール前夜が9月15日、当日は9月16日なんです。大食材日という名前から明らかのように、去年の罪を悔い改めて新年を迎えるという、そういうお正月行事なんですね。このことについてもレビキの23章にこのようにはっきりと書かれています。主はまたモーセに言われた。特にその7月の10日は食材の日である。あなた方は聖会を開き、身を悩まし、主に火祭を捧げなければならない。その日にはどのような仕事もしてはならない。これはあなた方のために、あなた方の神主の前に贖いをすべき食材の日だからである。お正月に罪を悔い改める、すごい文化ですね。でも日本にもありますね。お正月に除夜の鐘とかっていうのがありますね。案外こういうところにルーツがあるのかもしれない。やっぱり私たちは去年犯してきた罪を神様の前に告白し、で新しい年を迎えるにあたって神様を向くということです。悔い改めというのは神様を向くことですからね。そういうことがちゃんとモーセに語られていた。で、人々はそれを守ったということなんです。それから三つ目の黒丸。これは仮イオの祭りなんです。カレンダー上、今年の9月何日かというと、9月の20日から27日までの1週間なんです。仮イオの祭りはスコットと呼ばれます。なんか人の名前みたいですね。多分スコットさんはこのカリイオの祭りの時に生まれたんだと思いますよ。そういうことで名前がスコットというふうに付けられたユダヤ系の人なのかもしれませんね。そういう意味ではね。で、このカリイオの祭りというのは荒野での日々を思い起こして神様にこの収穫を与えてくださって感謝です。9月は収穫感謝の日なんですよ。神様に恵みを感謝する日なのだということがカリイオの祭りなんですね。レビキの23章にはっきりと書かれています。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。その7月の15日はカリイオの祭りである。7日の間主の前にそれを守らなければならない。初めの日に聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。また7日の間主に火祭を捧げなければならない。8日目には聖会を開き、主に火祭を捧げなければならない。これは聖会の日であるから、どのような労働もしてはならない。モーセに語っているんです。捕囚から帰還した民は、まずそのことを始めているということなんですね。その記述がエズラ記の3章5節まで続いているんですけれども、6節にこのように書いてありますね。すなわち7月1日から燔祭を主に捧げることを始めたが、主の宮の基礎はまだ据えられていなかったとあります。そうなんです。基礎工事を始める前にこの新年の祭りをしているということなんですよ。礼拝というのは神殿で行うべきものです。その基礎もないときに彼はもう礼拝を始めてるんです。すごいことですね。それで新共同訳の一番最近の2018年版を持っている方は、その込み出しがですね、エルサレムでの礼拝の再開というふうに書かれているのがわかると思います。神殿で行うべきことを神殿がない時にも始めているということなんです。彼らの優先順位はここにあったということなんです。そしてその結果、エズラ記の3章7節でようやくですね、材料を調達始めるんです。7節、そこで石工と木工に金を渡し、またシドンとツロの人々に食い物、飲み物および油を与えて、ペルシャをクロスから得た許可に従ってレバノンからヨッパの海に紅白を運ばせたというわけなんです。実はこれはですね、400年前にソロモン王が神殿を作るときにしたのと同じことなんです。やはり正月にレバノンのヒラム王に手紙を書くんです。で、こういうものが欲しいので送ってくださいとやったのを同じように彼らは前例に従ってですね、行っているわけなんですね。そしてその結果どうなったのか、10節11節でこのように記されていますね。 こうして建築者が主の宮の基礎を据えたとき、祭司たちは礼服をつけてラッパを取り、アサフの子らであるレビ人はシンバルを取り、イスラエルの王ダビデの指令に従って主を賛美した。彼らは互いに歌い合って主を褒め、かつ感謝し、主は恵み深く、その慈しみはとこしえにイスラエルに絶えることがないと言った。そして民は皆主を賛美するとき、大声を上げて叫んだ。主の宮の基礎が据えられたからである。神殿の基礎が完成したということなわけなんですね。そして実はこれは150年前にイザヤによって予言されていたことの成就なんです。イザヤ書の60章にこういう言葉があります。少し長いところですけれども、引用いたします。私は怒りを持ってあなたを打ったけれども、また恵みを持ってあなたを憐れんだからである。あなたの門は常に開いて、昼も夜も閉ざすことはない。これは人々が国々の宝をあなたに携えてき、その王たちを率いてくるためである。あなたに使えない国と民とは滅び、その国々は全く荒れ廃れる。レバノンの栄はあなたに来、糸杉、鈴掛、松は皆共に来て我が聖女を飾る。また私は我が足を置くところを尊くする。あなたを苦しめた者の子らは、かがんであなたのもとに来、あなたを蔑んだ者はことごとくあなたの足元に伏し、あなたを主の都、イスラエルの聖者のシオンと唱える。次の言葉です。あなたは捨てられて、憎まれて、その中を過ぎるものもなかったが、私はあなたを、とこしえの誇り、世々の喜びとする。イザヤ書60章、10節から15節の、主の約束です。そのことが、今、成就している、ということですね。だから、その場にいた人々は大声を上げて喜んだというのが12節13節の結びの言葉なんですね。しかし祭司レビ人、士族の長である多くの人々のうちに元の宮を見た老人たちがあったが、今この宮の基礎の据えられるのを見たとき大声を上げて泣いた。また喜びのために声を上げて叫ぶ者も多かった。それで人々は民の喜ぶ叫び声と、民の泣く声とを聞き分けることができなかった。民が大声に叫んだので、その声が遠くまで聞こえたからである。昔のソロモン神殿の栄光を見た人々は、今、基礎が据えられた。でもまた基礎だと言って涙を流したんでしょうね。でも、基礎が据えられたというふうに喜ぶ人。そのように、悲喜こもごもの叫びと、涙の中で神殿の基礎工事の式典が行われた。悔い改めと感謝と賛美の礼拝がここで行われたということをエズラ記の三章を伝えているわけです。さて、補修期間便の優先順位はマズローの三角形のどれに当たるでしょうか。彼らは衣食住を捨ててきたんですよね。だから根本がないんですよ。いつ病気になるか、いつ敵に襲われるか、それもないんですよ。どこに当たるんでしょう。根本が崩されているのに、彼らは神殿の基礎を据えた。彼らの優先順位はどこにあったんだろう。明らかにですね、アブラハム・マズローの三角形は、人生は生と死からなるのにもかかわらず、生きるための優先順位だけを挙げているんです。だからマズローの三角形は、彼らに当てはまらないんです。根本が崩れているのに、彼らはそれを無視して、いや覚悟してエルサレムに来たんです。実はマズローは晩年に思考体験という発表をしています。これはある人によるとですね、幻の第六段階、名前が素晴らしいですけども、思考体験願望です。これですよ。それは自我を捨て見返りを求めず、課題や使命に身を捧げることという意味だそうです。彼はそれを発表して1970年に亡くなっているわけなんですね。補修から帰還した民は神殿再建後、元のバビロンに安全な生活に戻るのではないんです。彼らは 父と蜜の流れる血を与えるという神様の約束を信じて、神殿を再建し、そこに定住し、神殿ができる前に、すでに完成したその姿を夢見て、神殿でなすべき礼拝をまず優先させたということなんです。神殿ができてから礼拝をするんじゃないんです。基礎ができてから礼拝するんじゃないんです。それ以前に約束を信じて礼拝したということなんですね。神の国とその義を第一にするって、これですよ。生きる者にとっても、また死を見据えた者にも、最も大切な優先順位は何かというと、誠の神への礼拝だということを彼らは、この三章でそのことをしたということを、エゼラは記録しているんですね。この三章を読みながら、私が思ったのは、パウロが言った言葉なんです。生くるはキリスト、死ぬるもまた益なりと、文語訳でありますけれども、これはピリピ書の一章の二十節以降にある言葉なんですね。パウロはこんなふうに言っているんです。ピリピ書一章二十節。そこで私が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえっていつものように今も大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることである。私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。ピリピ書の1章20節以降のパウロの言葉なんですけれども、実はこれはイエス様の言葉がその根底にあると思うんですね。イエス様は実は交渉外の早い時期にもうすでにご自分が十字架にかかることを語っておられますね。ですからヨハネ伝の2章の19節、まだ交渉外が始まったばっかりの時にですね、3日のうちに神殿を建てるといったことがあるんですね。46年もヘロデがかかってまだ完成しないものを3日のうちに建てるというのかというような立法学者の反論がありましたけれども、これはイエス様が3日目によみがえるということを意味しているのだとヨハネは語っていますね。そして3日の後によみがえるべきこと、これは何度も語っています。私たちの贖いをイエス様はもう早い時期から交渉会の中で語っていたということです。そして主はもう一度あなた方と会おうと言っているんですね。私は再びあなた方と会うということをヨハネはこのように主がおっしゃったと伝えています。このようにあなた方にも今は不安がある。しかし私は再びあなた方と会うであろう。そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。その日にはあなた方が私に問うことは何もないであろう。よくよくあなた方に言っておく。あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった。求めなさい。そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。私の名によって祈りなさい。これは本当に弟子たちへの大きな励ましであり、また私たちへの大きな約束ですね。私の名によって祈るならば父はあなた方に与える。主は再び来られるんです。私たちのところに迎えに来られるんですね。その再び死が来られるときにですね、一体今まで何をしてたんだ、そんなふうに言われないように私たちもしっかり礼拝に人生の優先順位を置きましょう。今日は人生の優先順位という主題でエゼラ記の3章を一緒に見ましたけれども、生死を超えて私たちを愛し救い導いてくださる主への感謝と賛美を捧げる礼拝を優先順位に置くとき、私たちの人生は祝福され整えられるということです。そのことをはっきりと示すエゼラ記の3章10節11節の言葉を持って締めくくりとしたいと思います。こうして建築者が主の宮の基礎を据えたとき、祭司たちは礼服をつけてラッパを取り、アサフの子らであるレビ人はシンバルを取り、イスラエルの王ダビデの指令に従って主を賛美した。 彼らは互いに歌い合って主を褒め、かつ感謝し、主は恵み深くその慈しみは常しえにイスラエルに耐えることがないと言った。そして民は皆主を賛美するとき、大声を上げて叫んだ。主の宮の基礎が据えられたからである。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、苦難を経験した民は何よりもあなたとの交わりである礼拝に優先順位を置きました。この世は一時的であり、御国は永遠だからです。主を第一にして私たちも賛美と感謝に行きます。どうぞあなたの祝福のうちを歩ませてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。